はい、皆さんこんばんは。香川テルエでございます。第9回の香川テルエのコーチング部を収録しております。ちょっと最近割ともう頑張ってんのに報われへんっていうことが結構仕事で続いていたんですが、急遽報われるっていうのがね、この数日起こって、モチベーション上がっております。僕らの仕事ね、なんちゅうかな、失敗したらどんなどえらいことが起こるんだろうっていう、すごいヒリヒリしたこう怖い戦いをしておりまして、でそれでこうなんていうんですか、裁判所で、一生懸命ね、主張立証って勝てるように準備するんですけど、その本当にこれが分かっていただけているのかと、裁判所に伝わっているのか、証拠はこれで十分なんだろうかっていうのは、なかなかその体感が分からんもんで、これで足りひんのかな、こんだけやったら十分ちゃうかなっていう、自分の中のまあね、心象度とか立証度っていうのが分からんもんで、だいたい厳しめに設定してるもんですから、意外と分かっていただけて、もうほとんどあなたのご主張が十分なんで、あなたの方のが有利ですよみたいなことを、まあ実際に聞かされるまではずっとこれでほんまに大丈夫なのかなって、もうビクビクしている、もうマイナス振幅のお仕事でございます。でなんとかその内容によってね、事件の進捗によっては裁判官からいよいよあなたの勝ちですよっていう雰囲気が示される時が来るんですけど、そのまでは本当ずっと不安で、だいたい厳しめに僕は設定しているのかもしれません。それゆえにちょっと自信五分五分やなと思った事件でこう大きく有利にしていただいたりということが、最近、ヒヤヒヤしてたやつが意外とそうでもなくてうまくいったりっていうのが続いてて、機嫌よくやっております。でもまあ一方で一緒これはいけるやろっていう事件が、これ裁判官にあまりはバリ雑言はいけませんけど、これどこ見てんのっていうような事件も逆にあるんですよね。悔しくてまた控訴とかするってこともあるんですけど、まあそれもええとこまで行くけどやっぱ負けてしまったりっていう話もまああったりとかして、なかなか日々、ね、依頼者を負けさせられへんなっていう中でヒヤヒヤしながら仕事をしておるというとこです。で、まあ、最近はね、ちょっとなんか息子の一番下の息子が、まあ小学生なんですけど、なんか最近朝しんどいって言ってね、今週結構なんか何回か学校に普通通り行けなくて、で眠たいとか体がだるいって言うから、ちょっとリビングで寝させて学校電話して、すいませんちょっと体がだるい言ってるんで、お休みします、お休みしかね遅れてきますとかって言って電話を入れて、でなんかやばいんかなと思ったらね、ちょっとしたら元気になってきて、で今日なんかぐじゅぐじゅ言ってたんですけど、なんか卵焼きでウインナー入りのが食べたいとか言うから、まあちょっとでも元気になったらと思って、こう僕のなりにバーッと作って、朝はね僕がやるんですね、基本的に、ね、でご飯作ってあげて、まあこれで喜ぶのかどうかわからんけど、まあそれなりに自分好みの味付けにして出したら、僕がトイレ行ってる間に美味しいわとかやって、ちょっと元気になってね、行ってくれたりなんかして、で一緒に、遅れて、まあ、学校まで僕職場まで行くのと同じ流れなんで、今日今週だから2回ぐらい一緒に行ったんですかね。で一緒に出て、まあ普通たわいもない話を、今はなんかセブンイレブンでガンプラのくじがやってて、まあ、ガンダムのプラモデルですね、でこれが当てたいだの、これはかっこええだのとかいうね、共通の趣味の話をしながら楽しく通学して、なんかねこういう、まあ、あんまりね遅刻するのよくないんですけど、まあかなんか今しかないみたいなね、息子と二人で学校に行ってちょっと遅れて罰が悪い感じとか味わいながら手振って校門入っていくのを見届けるみたいなのも、ひょっとしたらなんか結婚式とかで思い出したりするのかなとかっていうふうに感慨深く感じる今週でしたね。でちょっとご質問なんかね、前回は目的を持った質問ということで、聞いていただいてリスナーの方から、部員の方から、いただいた質問を品評して、プレゼント、ベストアンサーにプレゼントを出すということを、 やりました。個人的にはすごく僕はあの会楽しくて、こういうことがしたくてやってるんかなっていう、過去の中で自分の中では一番嬉しいし面白い会でしたね。リアルな感じで、皆さんの集合地というかですね、いうのをちゃんと番組で発表できたのが良かったかなと。またこんなやりたいなと思ってます。ちょっとご質問みたいな形が来てたんで、メールがいただいてて、結構メールくれてる方が最近あのいろいろと聞いてる方から感想のメールいただいてめちゃくちゃ嬉しいんですけど、あの発表する番組の中でメールを発表するとどえらいことになりそうなんで、あの簡単なやつだけご紹介させていただきます。部員ネームがないんですよね。あ、ありましたね。のびーさんという方からのメールです。テルエ部長、はじめまして、私はのびーと申します。毎回興味深く拝聴しております。個人的には二角師匠のモノマネが好きです、ね、あの結構うまいと僕思ってるんですよね。あとね、あの土井善晴先生、料理家のあれも結構できるんですけど、まあ、最近ちょっとやってないんでうまくできるから、もうちょっと練習してから披露したいと思います。さて質問なんですが、私には3歳の娘と1歳の息子がいるのですが、子育てをする上でコーチングノウハウを使った具体的使用方法があれば教えてほしいです。また日常生活で気をつけていることがあれば教えてくださいということで、最後にこれからもコーチングを続けてください。ありがとうございます。続けてくださいって言ってもね、テーマなくなったら終わったなと思っているんですけど、まあこういろいろな質問答えたりしながらやったらそこそこ魂続けるかなというふうにも思っていますが、まあできる限りやりたいと思っています。でご質問のお子さん、小さいですね、3歳の娘さんと1歳の息子さんでも可愛いで社内盛りやと思いますが、ね、どうやってコーチングノウハウを使うのかということですが、どうなんでしょうね。子育ての中で子育てコーチングっていうテーマについて、実は僕はあんまり、はっきり分かってません。あの本読んでもないんですけど、子育てのコーチングの本って何冊か出てて、でなんかねちょっと僕の中ではこうフィットしなくて、ちゃんと読み続けれてないっていうのもあるんですけど、なんかね、教育っていうこととコーチングはちょっとずれる部分があるのかなと。やっぱり教えるっていうことをなので、ある程度やっぱり指示命令って言ったらあれやけど、ティーチングって言うんですけどね、ティーチングとコーチングって違うよねっていうね、物事指南校に一から教えるっていうのはやっぱどうしてもこうこうこうするんだよっていうのが入ってきますよね。コーチングだけではいかんわけですよね。でコーチング的な関わりをするっていうのはあるかなっていうふうには思ってます。だからでもそどっちかっていうと、そのコーチングのテクニック的なことよりもマインドですよね。まあアドラのことでも時々言いましたけど、まあ何ちゅうか自分言ってないやな、言ってないんで、多分自分の中で思ってるんですけど、あの横の関わりっていうかね、アドラ心理学ではよくそういうのを言うらしいんですけど、確かミニバスの時の話ちょっと話題したかもしれない。大人として子供に上から下の関わりをするとね、人生の先輩ですよという、こう、教えるとかね、指示する、怒るとかね、叱るとかっていうのは全部上から下のベクトルなので、ついついやっちゃいますけど、やったらあかんわけじゃないんですけど、まあ、コーチング的に言えば、あの、相手を尊重して横から常に対等な人間として接するということが、まあ、ポイントなのかなと。なんか最近特に思うんですよね。なんか僕のいっちゃん上の娘がもう高校生なので、もうここまで来るともう明確にもう自分の足で自分の人生、自分の好み、仕事にせよ勉強にせよ趣味にせよクラブにせよ、もう親がこうしろとかいう話じゃないのでその一人の人間としてどう生きていくのかを上から押し付けるでもなく見ていくしかないかなと。同じ目線で、で友達のように言ったらいいけど、横から、アドバイスをするでも、まあ尊重しながらアドバイスをし、一個の人格としてちゃんと関わるということなのかなというふうに思いますね。だから3歳1歳って確かに、まあ、教えなあかん面もあるんですけど、尊重するってことは常に一緒なのかなというふうに思います。それぐらいしか言うことないんですけど、で日常生活で気をつけてることがあれば、分かりやすく褒めへんですね。だから褒めるとか でしてなくて、この間逆に嫁はんから怒られたっていうのがあるんですけど、分かりやすく褒めた方がいい部分もあるんちゃうか言うて言われて、ちょっと、考え中です。まあコーチングとかドラ的な関わりを重視しているので、そのなんやろうな、まあ褒めたら嬉しいとか単純に褒めてあげることも大事なんかなとか思いながら、今ちょっとここは悩んでるところでございます。というところで、オープニングをちょっと長くなりすぎましたけど終わらせまして、今日はテーマは、タイプ分けというところです。で、本当はですね、タイプ分けのテストを皆さんにやってもらって聞くといいのかなとか、まあまあ何かのとこで、あると思うので、いろいろ評価をされてるけど有料やったりするんですよね今ね。だからで、しかもあんまり言っちゃうと僕もその著作権とかの関係でまずそうなんで、もし興味がある方は、ディスカバーという出版社から出ている図解コーチング流タイプ分けを知ってアプローチするとうまくいく、という本を読んでいただければテストも載ってるし、いい内容も書いてますんで、これに従ってお勉強いただければということですね。タイプ分けっていうのは要するに、人間にはコミュニケーションスタイルで4つのタイプがあるというこう、まあ統計的な分類っていうんですかね、まあ、何回も検証されながらこういうのがあるんじゃないかっていうのが一つ言われていることで、個別対応というコーチングの考え方に連動している一つのこんなツールなんですかね。なので、まあ、よく分かっていただくと面白いんじゃないかなというふうに思いますので、今日はタイプ分けについてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、どうも、中身入っていきます。今日はタイプ分けというテーマでお話をさせていただきます。コーチングの要素の中で、なんか3つかな言われているのが、オンゴーイングってね、現在進行形である、で双方向であるね、コミュニケーションが双方向であるということと、テーラーメイドっていうね、個別対応するということが言われます。人それぞれいろんな特性を持ってて、その人は唯一無二の一人なので、その人に合わせてコミュニケーションを取っていくことが必要ですよねって言われて、それがテーラーメイドなんですね。で、コーチングの要素で一つです。で、例えば部下の人と関わる、いろんなキャラの人がいるし、いろんな喋り方、癖とか性格いろいろあると思いますけど、まあ、そういう人たちにどう関わるかっていう、いろんなチャンネルというか、チャンネルの角度なのか、まあ言ってインターフェースというふうに言って接点というらしいんですけど、いろんな何ていうか切り口があったり、さあ喋り方、関わり方、まあね、話すスピード、態度、使う言葉、いろんなところでその人に合わせた関わり方をするのが必要だよっていうふうに言われています。で、その一つの視点として、その多様なものとして話をするんですけど、なんでタイプ分けって4つやねんっていうね、その類型化というか、その逆に言うとすごいそれ、ティピカルなというかね、典型的にそうやって4つに人間分けてしまうなんて実は乱暴じゃねえかという、全然個別対応ちゃうやんけというふうに一瞬思うんですけど、そのコミュニケーションスタイルの癖を4つに分けるだけで、別に優劣をそれで各タイプにあるわけでもないわけです。こういう4つの大きく分けた時に4つのパターンがあるよねっていうことを、知っておくことが、その個別対応の可能性を広げると、むしろね、その、1万通りのことをあなた全部やりなさいっていうと難しいけど、一応4つに大きく分かれるんだよねと。で、その4つの特徴ってこれだよねって分かっとくと、自分がどのある、やり方を持ってるとして、自分のやり方をずっとね、喋り方、態度、声のスピード、使う言葉をずっと自分なりだけの1チャンネルでやってると、他のチャンネルの人に合わへんってことに気づけないじゃないですか。だから俺言ってんのに伝わらへんなとかね、勘違いされるわ、いやそれあんたの関わり方が、あんたの喋り方がフィットしてないんだよって、自分がそのチャンネル合わせきれてないんじゃないかっていう疑問を持つことをがまず大事なのかなというふうに思いますんで、そのためにはこの4つのタイプって役に立つんですよね。あ、 自分はこれ当然やと思ったけど、こんな考え方する人おんのか、なるほど、こういう特徴があるのかって知ることが、その個別対応の幅を広げるということで、重要だとされているわけでございます。これがまず一つのポイントですね。はい、では、肝心の4つのタイプを紹介していきたいと思います。まず一つ目、人も物事も支配するコントローラータイプ。二つ目、人や物事を促進していくプロモータータイプ、プロモーターね。三つ目、分析を行い戦略を立てていくアナライザータイプ。四つ目、全体を支持していくサポータータイプ。コントローラー、プロモーター、アナライザー、サポーターという四つのタイプが、ありますということをまず一つ覚えておいてくださいね。で、まあちょっとその特徴については、お伝えしていきます。で、この自分がそのどのタイプに分かれるかっていう一つ、まず自己認識が大事なので、まあこう本とかネットとかでもねあるかもしれないですけど、それを一回そのテストみたいなのをやってほしいなと思います。で、あ、なるほどなって思うこともあると思いますし、当然のこと書いとんなっていうふうに思うかもしれませんけど、もう一回やってみてほしいかなというふうに思います。そんで、さっきの、まあ、注意しとかなあかんのはね、決めつけちゃダメ。さっき言ったみたいに、多様な人間の関わり方、コミュニケーションスタイルを知る一つのきっかけであり、テーラーメイドの、幅を広げるという意味の、で使ってほしくて、決めつけてあいつはなんとかだからプロモーターだからなとかっていう、そういうなんか切り捨てるというかね、その可能性を狭めていく、思考を停止するためのツールに使うと意味がないので、決めつけることはやめましょうねということをちょっと注意だけしとってください。逆に言うと、まあ、あ、違うタイプなんだなと思うと尊重できるじゃないですか。自分がなんでこれが分からへんねんじゃなくて、その自分とは違う考え方、受け取り方をするんだな。で、こういう取り方もあるんだなっていうふうに、まあ、知ることで、違うアプローチが試せるじゃんと。こいつ、この人にとって受け取りやすい球を投げてあげようっていうふうに、まあ、自分をも変えるというかね、バージョンアップすることができるので、そのために使ってほしいよということですね。では、各タイプについてご説明をしていきたいと思います。タイプの、一つ目のタイプのコントローラータイプについてご説明します。コントローラーっていうのは、まあ、一言で言うと、ジャッジする人、ね、で、支配する人なんですね。なので、自分が判断できるっていうことがすごく大事なんです。だから、例えばコントローラータイプの上司っていうのは、部下から連絡報告がないとイラついてくるとかね、なんか情報がない、自分が判断する情報がない状態がイライラすると。で、また判断をする、なんていうかな、相談されたりとか決めさせてもらえるような立場が好きなので、聞いてけえへん部下に対してまたストレスを感じたりする。その信頼せえへんのかいと、いう、まあ、姉御肌、親分肌系ですね。コントローラータイプっていうかね、いうふうに言われています。で、別に上司だけがコントローラーじゃないので、部下という立場のコントローラーにとってみれば、自分の判断がバチッとできたらいいわけですから、やたらと干渉してくる上司は嫌で、目標をバチッと与えてくれて、ひたすら信頼して任せてくれるっていうのが、コントローラーの部下の望むあり方ですね。一つ逆説的でもないんですけど、コントローラーは自分の考えと反する意見でも正しい判断に結びつくことであれば実はウェルカムであったりします。そこはちょっとポイントかなというね。正しかったら、おなるほどいい、ちゃんとした情報と合理的根拠に基づき君はそう思うんだね、なるほどいい意見だっていうことも一方で やるのがコントローラーですね。で、まあ、なんか、行動傾向としては、自分が思い通りにすることを望むとか、目標達成にもう馬車馬のように働く、決断力がある、人間関係よりも仕事優先、正義感が強い、結論を急ぐ、人の話を聞かないっていうのが傾向と言われてますね。 で、対人関係はちょっと怖い雰囲気がある。人を寄せつけない。人をコントロールしたがる。自分のことをコントロールする人には反発する。戦いを通して相手を知る。自分以外の人間は弱い存在だと思っている。あんま信頼しない。人の気持ちに鈍化。なんてことが言われています。これはコントローラーですね。はい。では次ですね。二つ目。プロモータータイプ。プロモーターは、物事を、促進するなんですけど、人に対する影響を与えたいっていうのが一番強い人です。正しさとかよりも人にどんだけインフルエンサーって言葉ありますけど、影響を与えれる立場にあるかどうかをとても重視しています。細かいことよりも大きな視点で大体動くと。で、自由が一番嬉しいわけですね、その環境面で言うと。で、上司でも部下でもこの自由がない状況を与えられてしまうとストレスを感じてしまう。で、先ほどの特徴として影響を与えることが好きなので、リアクションがあることが嬉しいわけです。だから、あ、目を見て話聞いてるとか褒めてくれたりとか、リアクションがあるときはもうプロモーターはもうノリノリでお仕事なり遊びなり趣味なりしてくれるわけですね。で、リアクションがなかったら冷めていってしまうというのがプロモータータイプです。行動傾向としては、アイディアが豊富で、クリエイティブな感じ。もう活気のあることが好き。楽しいことが好き。エネルギッシュ。細かいことは気にしないで、雑やったりはしますが、計画はちょっと苦手。秋っぽくて、いろいろと順応性はある。定期的な点検とか、ちょっと細かいのは苦手。仕切るのは大好き。で、対人関係で言うと、お調子者系。よく自分が話してあんまり人の話を聞かない。話すスピードが速くてついていけないぐらい。社交的。人褒めるのも好き。で、人に褒められるのも好き。モチベーションを上げる。コミュニケーションは得意。感情表現も豊か。っていうようなことが言われていますね。これがプロモーターの特徴です。イメージ何なんですかね、プロモーター。なんとなく柳沢慎吾さんとか勝俣さんみたいなイメージを僕はプロモーターでしますね。はい。アナライザーですね。アナライザータイプ。特徴はですね、大事なことは正しさとか正確さっていうのが言われています。これがアナライザーのアイデンティティ。情報を収集して状況観察。シミュレーション、仮説を立てて行動に出る。このプロモーターみたいにファーッとスピードで思いついたら即行動みたいな感じじゃなくて、実直に取り組むわけですね。で、これが人、こういうのが上司になると、そのデータがちゃんとしてるのかとか、細かい点をすごく注視するので、なんちゅうかな、その具体的にちゃんと根拠のあるものであるかどうかを精細に確認するというようなことがあるかもしれません。細かっみたいな。ね。冷静沈着みたいな感じですかね。で、アナライザーが、こう、なんちゅうか、テンションが上がるのは、自分がいかに正しく正確にできているかを周りに認められたとき。なんとなく、君いいねって言われてもダメなんですよね。この、あなたのこの、会議でのこの発言が良かったですねとか、このデータはすごくよく検討されているので、そのポイントはポイントでしっかり褒められる、具体的に個別にきっちりと見てもらえるということが大事ですね。で、一般的な行動傾向としてはデータを収集して分析、計画が得意、客観的冷静、失敗間違いは嫌い、変化や混乱っていうことはちょっと苦手、堅実で優れた仕事をする、論理的な話し方をする、対人関係で言うとちょっと頑固系、真面目系、あんまり人間関係も軽率じゃなくて慎重であると。で、一人ぼっちでいても実はそんなに苦にしないとかですね、傍観者になっちゃう、自分がこう入っていく感じじゃなくて、で、自分の話はあんまりしない、 人は好きなんだけど大人数は嫌。感情表現はあまり得意じゃない。フィードバックとか情報もちょっとネガティブに捉えがち。その細かいのが好きだね。っていうようなことが言われています。アナラだったりね。まあちょっと、なんやろう。漫画トンキャラとかで言ったら、いそうですね。アナザータイプ。ちょっと、冷静な感じのやつ。誰でしょうね。あんまり僕思いつかないですね。アライザーザータイプ。いるかな。はい。で、最後に、サポータータイプの特徴です。サポーターは大事にするのは合意。意見が合うことですね。で、人の役に立つとかですね。いうことが大事なので、自分そのものの側を通すというよりは、同意を取って相手の意見を大事にするということですね。で、そのせいでちょっとスピード感が出ないねって思われることもあります。で、何でもこうジャッジしたり進めたりしたいっていうコントローラータイプ、ジャッジしたいコントローラータイプとか、物事をぐいぐい進めたい、影響を与えたいっていうプロモーターとちょっと違って、仕事をドカッと丸投げされて全部やってみてっていうのは意外と苦手。合意を得ることが難しいですね。人との協調承認を得ながらやっていくっていうのが得意なので、バルポ任せなのちょっと苦手っていうことですね。で、サポーターはちょっとややこしいのが自分がやったことに貢献に対してねぎらいとか感謝をちょっと欲しがっちゃうっていうところがあります。だから、そこが足りないと拗ねていくっていう、まあ、ストレスがかかっていくっていうのがあるので、サポータータイプの人って、例えばジムとか会社の細かい作業系の仕事とかにすごく向いているんですけど、ありがとうねとかいうね、そのいつもよくやってるよねとかいうちょっとしたご褒美が必要なので、そこは注意して絡まないといけないっていうのがよく言われているところです。一般的な行動傾向としては、援助することが好き、穏やか、協調性は高い、決断にはちょっと時間がかかる、人の、まあ、顔色を見る、心を読むのが得意、直感力がある、感情をちょっとベースにして判断しがち、人優先ね、仕事よりも人優先。で、対人関係は、で言うと他者の気持ちに敏感である、親密な関係を望む、期待に応えようとする、気配りがある、対立がちょっと嫌、のと言えない、無意識に感謝、愛情を求める、常に関心を持ってほしい、というようなことが、言われております。これが、ちょっとバーっと言いましたけど、4つのタイプの特徴でございます。はい、4つのタイプについてお話をさせていただいたんですけど、まあ実際こう自分はテストで例えば自分のタイプを知ることができる。で、タイプ分けって別にまあ一番点が多いのがその傾向が強いんですけど、実は一つじゃないですし、例えば僕なんかはプロモーターとサポーターが同じぐらい高くてっていう、まあもちろん仕事上アナライザーも結構高いんですけど、あんまりコントローラータイプではなかったり、で、あと役割によって変わったりするんですね。仕事ベースで考えたらそうやけど、家での自分の親父としての、タイプ考えたら、こう、凸凹変わったりするんで、まあその役割によって変わるよってことも一つポイントでございます。で、まあ、自分のタイプを知って、まあ自分のその取りがちな、こうパターンとかを知っとくっていうのが、まあ一つ自分の予防線として重要と。だから違うやり方せなあかんっていうね、関わるときに。自分のありのままの関わり方ではうまくフィットしない場合があるんで、相手のタイプに合わせて関わり方を変えていくっていうことが大事なんですけど、相手のタイプはその私なんとかタイプですっていう自分から言う人もいないし、その点数見せてくれる人もいないんで、そのどうやってその相手のタイプを知るかっていうことも一つのテーマにはなってきます。で、まあいろいろあるんで、まあ本読んでやってくださいっていう、まあ観察することで分かることもあるので、ちょっと一部のポイントだけご紹介をしておきます。まあ、人のね、話してる姿を見て、得られる情報からタイプを判定していくということが、一つエクササイズであったりするんですけど、例えば、話すスピードが速いのは、コントローラーとプロモーターが速いがちです。 早いがしてますね。早い感じです。で、サポーターとアナライザーはゆっくりめです。スピードで言うと。まあ、これだけでも僕がプロモータータイプってことがわかると思うんですが。で、反応速度。相手の会話に対する反応速度。コントローラーは速くて、プロモーターはまあやや速。で、サポーターはややゆっくり。アナライザーはゆっくり。というふうに言われています。で、話す尺の長さで言うと、コントローラーの人は単刀直入に結論からズバリなんで短い。プロモータータイプはもうあちゃこちゃこうアイデアが飛び散ってるんでこう話が長い、サポータータイプは前置きが入って慎重にことを話すので全てのことを話すので長い。合意を取り付けたいからね。はい。アナライザーは、ロジカルに話すので長い。分析的に喋るから、声の調子で言うとコントローラーは断言口調、プロモーターは、感情を乗せていくので抑揚がある。サポーターは穏やかで温かい。ね、合意相手のことを思いやりますからね。アナライザーは単調で冷静、ちょっとロボティックな感じです。で、表情面で言うとコントローラーは頼もしい。プロモーターは楽しそう。サポーターはちょっと優しい感じ。アナライザーは真面目な感じ。で、姿勢、コントローラータイプは腕組みとか足組み、硬い感じ。ちょっとガチッと。怖い感じ、プロモーター身振り手振りが多い砕けた感じですね。ジェスチャー多め。サポーターはうなずきとか相槌とかが多い、アナライザーは直立不動でちょっと固い感じで、話の主題よく話すこと。コントローラーは仕事とか課題とかっていうそのジャッジメントを下していくようなねがテーマになることが多い。プロモーターは人や人間関係について話すことが多い。サポーターも同じです。アナライザーはもう仕事やとか課題について話すことが多いです。で、スタンスとしては、話すスタンスは要点を話そうとするのがコントローラー。人に影響を与える話をするのがプロモーター。期待に応えるように話すのがサポーター。正確に話そうとするのがアナライザー。っていうようなことを、観察のちょっとチェックリストを作ってね、スピード、反応するスピード、話すスピード、話の長さ、声の調子、表情、姿勢、話のテーマ、会話のスタンス、みたいなことをチェックしながら、あの人、コントローラーかな、話早いな、ね、とか、めっちゃ硬いな、とか、怖いな、顔の感じとか、コントローラータイプかな、っていうふうに思って、まあ、相手の、タイプを一応こう、観察しながらチェックすることもできますということですね。で、こういうのを利用しながら相手のタイプを知り、相手にとって、受け取りやすいコミュニケーションをと、例えばコントローラーの上司にどう挑むかとかも考えたらいいですよね。さっき言ったらコントローラーの上司は結論を求めるよねとか判断に必要な情報を求めるよね、なんやろ、正しさを求めるよねとかね。で、怖いけど、怖いのも普通やねんね、みたいな。いうふうに分かっとくと、例えば僕がサポータータイプの部下だとして、普通に喋ると、ゆっくりなんですよ、僕は。で、前置きで、こうこうこうなんですけど、こうなったら、ちょっとリスクあるんで、とかって話すと、ダメなわけですよ。結論ないね、みたいな感じで聞くから、自分がそういう普通に言ったら喋り方はそうなっちゃうよねをちゃんとスイッチ切り替えて喋らないといけないわけですよね。で、じゃあその方がいいわけですよね。で、声の調子も向こうにとってはその温かいよりも自信ないんかいって思われたらこうですって言った方がいいわけです。よくわかります。相手がどんなタイプかによって好ましい対応が変わってくるので、要点を話してババッと結論ですけどとかいうふうにサポーターの人もこの上司の時はこのやり方しようっていうふうに相手のタイプ分かるとこう一つの何ていうか切り口が分かってくるので、コミュニケーションの質が上がっていくという。で、相手に対する対応ができる個別対応ができる可能性が広がるので、一つのこのツールとして知っておくってことがすごく大事ですね。知った上でどう使っていくか、まず入り口に立っていただく。自分のタイプを知る。相手のタイプを知る。で、タイプによって使い勝手のいい関わり方を選んでいくと。コーチングで大事。選択ですね。選んでいくと。これしかできないんだっていうのはちょっと思わないわけですね。選んでいくことが大事なので、その一つの ツールとしてご利用いただければというふうに思っております。はい、今日はちょっとタイプ分けなんでお勉強チックになっちゃいましたけど、できればこうね、使い勝手のいい形でご理解いただければと思います。先ほど一番オープニング紹介したディスカバー社のコーチング流タイプ分けをしてアプローチするとうまくいくっていうのは、実は結構この本がすごいなと思うのは、アプローチ方法とか自分が上司の時にとか相手が部下、部下が、なんか日本語もちゃうですね上司が各4タイプの時に部下はどうしたらいいか、部下が各4タイプの時に上司はどうしたらいいかっていうことを実は結構ちゃんと、やってます。ちゃんと分類してすごいフローみたいにして全部載っているので、大変分析的で役に立つと思いますので、一冊あってもいいんちゃうかなと。ディスカバーの回し物ではございませんが、僕このディスカバーの、コーチ21を母体とするコーチ A ですけどのとこでコーチングの資格を取ったので、どうしてもこういう本を読んでいるんですけど、使っていただくと楽しいのかなというふうに思います。これに頼りすぎることなくね、ちゃんとその人を見るんですけどね、その人を見るんだけど、その時の一つのテクニックとして知っておけばいいかなというふうに思います。で、ついでになんかこうひぎんなというかね、部員の方からのツイートとかで、雑談部分があった方がいいんじゃないかっていうのがあったんで、ちょっとするんですけど、僕ジブリが好きというか、宮崎駿映画結構好きで、子供の時から、触れてますね。僕は、幼い頃に、小学校の時に、まさにラピュタですかね、劇場版の、公開やって、すごく、小3とかなのかな、1985、6年だと思うんで、の時に地域の福祉会館みたいなとこで、500円ぐらいで小学校で配ってたんで入れて、2回公演みたいだったんですけど、1回公演目で見てたのに、面白かったんで、まだずっと座りっぱなしで2回公演まで見たという、なんかそういう幼心を思い出しますけど、特に僕が好きなのは、ラピュタが一番もちろん好きですけど、結構いろいろずっと見てて、2番目に好きなのは何かなと思ったら、ハウルの動く城が2番目に好きですね。で、もちろんナウシカとかってそうなるんですけど、紅の豚とか魔女の宅急便も好きですけど、新しいのはちゃんと見てないんで、その辺いいなというふうに思いますね。で、この、その全てのオールキャラの中で誰が一番好きって言ったら、やっぱりラピュタのドーラバーさんが一番好きなんかなと思うんですけど、もう全てのセリフが名言なんですよね。もうモノマネしたくなるような、最高のバーさんですけど、何がいいんかな、やっぱお母さん的な危機に強い、ピンチになった時でも絶対にその絶望つぼしないし切り抜ける頭の良さと愛情の深さっていうかね、絶対的な、なんか、最強母ちゃんみたいな感じがいいですよね。で、やっぱ愛情も深い方なんで、それもいいなっていうふうに、宮崎駿さんのやっぱ母愛が出てるんかなというふうに思うんですけど、例えばドーラをこのタイプ分けで見たらどうなんだろうというふうに、ちょっと無理やり考えてみるんですよね。ドーラって何かなと思うんですね。やっぱその、初めに、欲張りな人でもありますけど、その飛行石が欲しい言うて、すごいでっかい船を襲って、ね、手に入れようとするとかいうとこから始まりますけど、何やろう、名言でね、40秒で支度しないとかな、パズに言うとか、無線を傍受した時にも、飯食ってる途中でもガッチャン言うて、なんか相手の暗号を解読しようとするあのスピード感であるとか、何やろ、言い訳なんか聞きたくないね、なんとかしな、みたいなことを言うシーンもあるんですけど、そのゴリアテとこうやり合うところなんですけど、そういうセリフの一個一個をこう聞いていると、やっぱりジャッジですよね、判断、正しい判断をする。その脳が聞きたくないっていうのはまさにコントローラーですよね。もうグダグダええからちゃんとなんとかしろみたいないうとこ、かなりコントローラーとしてのあれが強いんじゃないかな。正しい判断を下したい。で、スピードが速い。 怖い顔もちょっとしてんのかな。でもまあまあそういう判断者ですよね。だから本当にボスキャラとしての素晴らしさがあるのかなというところで、ちょっと無理やりあのかこつけて言ってみますけど、まあ、あの宮崎駿の作品はなんかすごくいいものも多いんで、これをまたちょっと感想とかね、皆さんからの一番好きなジブリ作品はこれですみたいな、キャラクターはこれですみたいないうことを思うわけですね。で、あのふっと思うのは、あのなんだろう、紅の豚に出てくるフィオっていうのをね、この可愛い女の子がいるんですけど、まあ飛行機の整備をしたりとかして、主人公と共に行くわけなんですが、この子なんちゃなかなか奔放な部分もあるので、プロモーター的な要素、自由で意志が強くて、でもね、あのなんちゅうかポルコを助けたいというね、そのサポーター意識みたいなのもあるのかなというふうに思って、まああのあいへんのプロモータータイプの女性は魅力的かもしれないですね。あの、まあ、映画に出てくる。で、何やろう、ハウルに出てくるソフィーさんっていうのは結構サポーター系ですよね。まあ多分サポータータイプなんでしょう。あの、人の役に立ちたいっていうかね、支えたいみたいなのが強い感じですね。で、いうのを見てると、じゃあ、あの、ドーラばあさんと喋るときにはどういうふうにしたらいいのかってね、ごちゃごちゃ言ったらあかんなとかね。ソフィーさんと話すときにはどう、もうちゃんといつもありがとうねとか言うとかね、なんかそういうことを、考えて、テクニックで人を操るためではないんですけど、相手にとって受け取りやすいコミュニケーションスタイルを選ぶという意味で、なんかいろいろとこうシミュレーションしてみると面白いんじゃないかなというふうに思います。で、現実に職場でも使えますしね。で、僕ちょっと長なりますけど、僕コーチングするときにアナライザータイプの人をクライアントに持つと、割とちょっとね、僕は難しいんですよね。まあ意識しとかないと、そのこれとアナライザータイプやなっていうふうに分かると、例えば承認であったりとか、まあ、事実を確認していくときでもですね、僕プロモータータイプなのは分かりますよね。話が早いのと、アイデアがバーって溢れてきていろいろ喋ってまうっていうのとか、まあ人に影響を与えたいっていうこと、まあサポーターとはプロモーターが強いんですけど、あのこのスタンスの喋、り方でコーチングをするわけですから、なんとなく相手の言ってることをふわっと掴んで、これいいですねとか言って適当に承認とか、目標設定を抽象的にしちゃったりとか、事実の受け止めを雑にしちゃうと、アナライザーの人はすごいね、うんってなっちゃうと思うんですね。いや、そうじゃなくてみたいな、そんなことじゃなくてこれがこうなんですみたいな、あのドストライクに言葉がはまんないとアナライザーの人は先進めないので、そこでちょっと苦労することが僕は個人的にはありますね。で、逆に言うと、まあ、ちゃんと見てあげて、関係性ができてくると使う言葉とか、なんちゅうかな、受け止めやすいような形で承認ができたりとかっていうことができてくる。時間はかかりますけど、アナライザーの方もあのうまくちゃんと関係性が作れるといいコーチングができる。ただ初動は結構大変ですよね。こっちもうっとへこみながらうまく乗っていかへんなみたいな。で、プロモーターなんでコーチングもノリノリの方が好きなんですけど、アナライザーの人はこう一歩一歩踏みしめていくようなコーチングセッションになるので、まあ、それもあるのかなとかいうふうには思いますけど、まあいろいろとそのタイプをしとくと、あのなんでこれが伝わらへんやろうとか、あの苦手やなってザクッと思うんじゃなくて、あこういう捉え方するから合わへんのか、じゃあ合うようにしていこうとかね、いうふうにまた可能性が広がるので、っていうことを何度も言ってますけど、お役立ていただければと思います。それでは第9回はこれで終わりですね。第10回何のテーマにするかまだ決めてませんけど、 お聞きいただければ幸いでございます。感想ご質問ご意見等はてるえかがわ @gmail.com、までいただければ嬉しいです。皆さん、あの一緒にいい勉強をしていただければと思います。ではまた次回。